お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
1989年のデビュー以来、透き通る歌声とリズミカルなギターで日本中にボサノバの魅力を伝えてきた小野リサさん。デビュー35周年を記念して現在国内外をツアー中ですが、今月29日シドニーのオペラハウスで、そして翌日の30日にはアデレードのタウンホールでの公演を控えています。小野さんは過去にも数回 SBS 日本語放送のインタビューに応じてくれていますが、今回は約5年ぶりとなります。デビューから35年、おめでとうございます。
ありがとうございます。
この35年を振り返って、改めてどういったお気持ちでしょうか？
そうですね、あっという間に過ぎてしまっているという気持ちで、まあ、正直一枚一枚アルバムを30、まあ、毎年作ってたりしたので、それに集中してたおかげで、という間に過ぎていった日々だったんですけれども、でもそのおかげでこうしてね、いろんなところで演奏することができて、とっても皆様に感謝しております。私の年齢も重ねてきましたので、その度にやはりいろんな思いがありますね。
小野さんはデビューから35周年ですけども、ボサノバの音楽自体はその30年前以上に誕生しています。このボサノバ界の女王として引っ張られてこられましたけど、このボサノバの音楽自体、どのような変遷をたどってきたと感じていらっしゃいますか？
ボサノバという音楽が南の国のブラジルで生まれたっていうところから、とっても不思議な気持ちがあるんですけれども、でも実際向こうに行ってみますと、やはりリオデジャネイロという街は、まあ、オーストラリアのように海が綺麗でね、で都会でもあったり、おしゃれな、いろんなブラジルがやっぱりバックグラウンドとして持っているいろんな国の人たちが移民としてそこで暮らしたという中から生まれてきた、なんか新しい文化で、それがとても自然の海だとか都会だとか人々の暮らしだとか、様々なヨーロッパの音楽の影響もあったり、アフリカのリズムの影響もあったり、そんなことがミックスされて、そしてさらにアメリカのジャズとミックスしてできた音楽なので、世界のなんかいいとこ取りのそんな素敵な、要素を持っていると思います。
ブラジルのサンパウロで生まれ、10歳までブラジルで過ごした小野リサさん、15歳の頃にはギターを弾きながら歌を始め、作曲にも目覚めました。長きにわたる小野さんのキャリアでターニングポイントとなった出会い、それはブラジルの偉大な作曲家でボサノバの誕生に携わった重要人物とも言われるアントニオ・カルロス・ジョビンさんです。
アルバム10枚目を作り終えた時に、カルロス・ジョビンさんのご家族とアルバムを作ったことで、でボサノバという、まあ、一つのジャンルの達成感を感じまして、でそこから私はどんな音楽をしていこうかなって思ったのがターニングポイントだと思うんですけれども、そこから25年ですかね、いろんな国の歌を歌うようになったし、で今まで挑戦していなかったいろんなジャンルも取り入れながら音楽作りを、まあ、今でもしているので、そこが、まあ、ターニングポイントだったかしらね。
さまざまな言語で歌うっていうのはやっぱりここが原点なんですか？
そうですね、やっぱり自分がいつも見てる景色、まあ、固定観念だったりする、そこにもうずっと集中していくやり方もあるかと思うんですけれども、私はその旅に出たということで、本当にスーツケースにたくさんお土産を入れることができて、いろんな曲に出会ったり、いろんなアーティストと出会ったり、そうですね、それで自分がさらになんか刺激されて、新しいものが見えたりというような、そんな音楽作りをしてきて、良かったなと思ってます。
この35年を記念してオールタイムベストアルバムも昨年リリースされていらっしゃいますけども、中でも一番印象に残っている曲っていうのは何になりますか？
一つ決めるのは本当に難しいですね。各アルバムでそれぞれに思い出がありますし、 そうですね。もう一枚目のアルバム作った時から、そんな、例えば、まあ一曲、今はね、いろんな風に作り変えたりできるじゃないですか。で、その、ある一曲が、この曲はもう一遍で作っちゃおうっていう話になり、なので、その場の一回のテイクでそれが OK になったっていう。だから、それをさらに歌い直したりとか作り変えることなく、できたテイクっていうのはすごくパワフルなテイクだったなって思い出すな。
このアルバムに入れる曲を選ぶっていう作業は大変でしたか？
アルバムね、そうですね。一つのアルバムは、まあ今はね、ほら一曲ずつという作品になっていますけれども、昔は12曲なり13曲なり、一つのまあイメージを持って作っているので、まあストーリーとして一曲目からまあ流れて最後はまあ起承転結みたいな、そういう流れでアルバム作りをしてきたので、それはそれで本当に夢膨らむというか、いろんなイマジネーションを持ちながら一枚一枚作ってきました。
オーストラリアには過去にも多くコンサートを開いていらっしゃいますけども、オーストラリアを選ばれる理由っていうのは何かあるんでしょうか？
ああ、そうですね。ご縁があってね、数年前に私はよくアジアの国でずっと演奏してきたので、で、オーストラリアからお声かかった時は本当に嬉しかったですね。やっぱり海が綺麗ですし、ブラジルにやっぱ南の国で私が生まれ育ったところとね、やっぱりなんか開放感もあるし、あと人々もとってもね、温かいですし、なのでとっても嬉しかったです。
シドニーのオペラハウスでは久しぶりの演奏になると思いますけども、どのようにオペラハウス記憶していらっしゃいますか？
本当にあそこの空間に入った瞬間からもう何て言うんですかね、やっぱりすごいパワーを感じますし、音の響きとか、オペラハウスで演奏した時は実はチェロの伊藤春俊さんという方がご一緒だったんですけども、彼もオーストラリアで幼少を暮らして、あそこでチェロを始めたそうですね。なので、あそこの楽屋行くとすごい幼少の頃思い出すって言ってましたけれども、やはり素晴らしい方々の演奏の響きの余韻が残っている、そんな素敵なホールだと思います。
日本国内だけではなく世界各国でもコンサートをされていらっしゃいますけども、この観客の反応っていうのは国々で違ったりするのでしょうか？
ああ、そうですね。やはり、ブラジルは、まあ、ブラジルの人たちはみんな一斉に歌い出したりするんですけれども、まあ、中国の方もそういうところありますし、でも、まあ、私の歌うボサノバはすごく静かな曲も多かったりするので、まあ、それでも、なんか皆さん一緒に歌を歌ったり、手を叩いたり、そんな風にして、それぞれの、まあ、国で違うかな？まあ、心の中は同じだと思うんですけれども、日本人はやはりね、ちょっとね、恥ずかしい、ね、そういうことをあんまりされないけれども、でも心の中には届いてるなっていう実感はあります。はい。
この各国のコンサートでの選曲っていうのはやっぱり違ってくるんですか？その国々に合わせて選ばれるんでしょうか？
毎年、今最近アルバム出してないんですけれども、毎年ちょっとずつ変えてるんですね。で、その年にはこの新しい曲を、まあ、何曲か選んでやりましょうっていうことと、あとはその国々の、で、私が、の、なんか、人気な曲 をやらせていただいて、あとは、例えば、オーストラリアでは、ウォーチンマチルダは必ず 大好きで演奏しておりますし、この国の、曲を、いつも、一曲は歌うようにしています。ウォーチンマチルダ大好きですので、皆さんと一緒に歌えたらと。 でも嬉しいです。
世界を飛び回って美しい歌声を届けられていらっしゃいますけども、その原動力っていうのはどこから来るのでしょうか？
ああ、やっぱりね、皆さんが喜んでる顔とか拍手とかお声掛けだとか、それを聞いた時に本当に音楽やっててよかったなって 思います。それだけです。
忙しく世界を飛び回り、美しい歌声を届ける小野リサさん。オフの日は極力自然の中で過ごし、パワーをもらうと話します。
オフの日はね、やはり自然の中にいるのが好きなので、まあブラジルにいる時は本当に毎日海に行ったりしてたんですけど、まあ日本は山も綺麗ですし、子供たちが小さい時はよくピクニックしたり、やはり自然はパワーをくれると思います。
オーストラリアではこういった自然に足を運んだりするっていうことはありますか？
娘が留学1年間してたことがありまして、その時にいろんなとこ、海に行ったりね、森に行ったり、カンガルーを見たり、いろんなとこ行きました。
15歳の頃から音楽をされてきましたけども、小野さんにとって音楽っていうのは何になりますか？
例えば、絵を描く人が自分が感動したことをみんなに伝えたいっていう思いがあると思うんですね。子供が、よくうちの子が小さい時に、見て見てってよく言うじゃないですか、子供って。なんか、犬が通ったとか、お月様が出たとか、そういうことを言葉ではなくて、その感動ですよね。子供が感動したその感動を、歌に伝える音楽、音に乗せるっていうことが私たち音楽家のしていることかもしれないです。
35周年ですけども、今後どういったことに挑戦されたいでしょうか？
ああ、そうですね。もう、誘われればどこまででも 行きたいと思ってますし、で、そこでいろんな方と音楽を共有して、感動を共有して、で、現地の美味しいものを食べて、そしていろんな景色を見て、このまままた、別に目標とかもあまりないんですけれども、やっていけたらと思っています。
最後にアデレード、そしてシドニーのコンサートに行かれる方にメッセージいただけますか？
久しぶりに、本当に素敵なオペラハウスで演奏させていただくことに、とっても楽しみにしていますし、アデレードもね、とてもこじんまりした、とても素敵な街で、そこでまた皆さんにお会いするのを楽しみにしていますし、新しい曲もね、結構皆さん堪能できるかと思いますので、ぜひ、ね、リラックスしに、遊びに私の歌を聴きに来てください。
今日は今月末にオーストラリアの公演を予定されている歌手の小野リサさんにお話を伺いました。小野リサさんは6月29日シドニーオペラハウスで、そして6月30日アデレードのタウンホールで公演を開催します。また今回シドニー並びにアデレードで行われる公演のダブルパスを抽選で2組4名様にプレゼントします。ご興味のある方はお名前と連絡先のメールアドレス、そしてご希望の公演をjapanese.program@sbs.com.au、または Facebook のメッセージからお送りください。締め切りは6月27日木曜日、オーストラリア東部時間の午前9時です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。